49年1月1日、元旦祭における大先生のご供養をいただきます。
皆さん、明けましておめでとうございます。ただいまは教主金光様のお言葉を身近にいただきますような素晴らしい、テープ録音の技術の素晴らしさというですか、本当に、お前で聞かせていただいておるような感じでございました。またそのお話の内容の素晴らしいこと、また中に、お歌が3つございました。そのお歌の内容の深さ、拡張の高さ、もう本当に、今年はもうこれでいくことだというような気がいたします。霊を言う心こもれる言葉なり、日本の言葉お世話になります。口ずさんでおっても胸がいっぱいになるような気がいたします。どうぞ皆さん、これを心にしっかりいただいてください、ね、そこでです、誠に、もうそれこそ周囲の一切のもののお世話にならなければ立ち行かない私たちなのですよ。教祖の神様も木の切り株に腰を下ろしても立つ時には礼を言う心持ちになれよと教えておられる。ですから忘れんように忘れんように、もうお礼を言うことを心がけておるのでございますけれども忘れておられる。昔小山先生がよく言うておられました。もう親先生も神様を心にいただき続けておるとか何とか言うけれどもですね、私はもう朝っぱに自転車を使わせていた。自転車から降りたら合唱してお礼を言うことに決めておるのですけれども、乗ってしまったらガシャンってつっと忘れたと思ってまた降りやった、自転車にお礼を言う、自転車を拝ませていただくことをいたしますが、もうそれで心にかけておりながら忘れておるという。一遍心にかけてごらんなさい。もうとても忘れるんです、ね、乗ってきた車にでも履物にでも着物にでもいちいち言葉に出さなくても、おかげさまでありがとうございます、お世話になりましたというその心なのです、ね、そこでな、例えばそれが稽古していくうちにただそれが身についたというただけではおかげにならんのです。問題は私は天地に響かなければ、天地に通わなければ、神様が聞き届けてくださらなければダメだということ。先日も文部参拝から帰らせていただきます機会の中ででございました。あまりのお弟子さん方が二人私のところをやってまいりましてね、まあいろいろ新人の山々話でございます。あまりの初代の新人をいただきたい。もうそれこそ当時、日本一と歌われるほどの大徳の先生でございますし、またそういうご指令も受けられた先生、たくさんの人が助かった。その天地のご恩徳というか大徳を身につけられたというなら、もうこの先生の右に出る者のおるまいというくらいに私は感じます。天地の大恩ということを、ね、そこである時に、教師の集まりの時に先生方の中で、あまりの初代の新人を一言で言うたらどういうことであろうかという話が出た。その時に畜生号の親教会長先生が、一切を生かす働きをされたと。まあ初代の新人を一口で言うと言ったらそういうことではなかろうかと言われたということであります。ですから言うならば、天地の大恩が分かられたから、その大恩である天地のお恵みご恩恵であるところ一切のものを押しいただいていただかれた。 やる御物としていただかれた。先生の前にはもう枯葉も枯れ枝ももう一切が、それは神様の御物に見えた、ね、そこでそういう枯葉枝枯れ葉一枚の中にこもる天地の親神様のご恩徳を思うたら、それをお知りいただかなければおられなかったというのがです、天城の初代のご信心であったと私は思うのです。ですから天地の親神様の御物を大事にするということが天城の先生の信心であったって間違いないのですけれども、それをそうしなければおられなかったというところに私は先生の信心があったと思う。教祖様が目を覚まされたら、例えば眼鏡に例えてお話になっておられますが、いわばかけるときに外すときに、ね、それを使わせていただくときに拭くときにお世話になりましたという心を、これを眼鏡だけではない一切のものにそういう心を使わせていただくことに精進いたしておりますと言うとられる。教祖様の場合、それをそうしなければおられなさらないところに教祖様のご信心があるのです。私昨日でしたか、秋名先生守護人でそこで有志でお話ししましたときにそのことを話したことでした。とにかく金光様がもう数限りなく一つのことをお歌になさると、もう10日ぐらいはずっとそれに連歌ができるんです。もうそれは驚くばかりです。もうこれはまさしく私は一つの霊感でありインスピレーションだった私は思う。今の教祖様は大したお方ですよ。あれだけのご本に、これたくさんのご本になるほどしのお歌をものにしておられる。しかもそのどの一つどの一つをいただかせていただいても、到底俗人では真似のできないような素晴らしいお歌、格調の高さ、またその真意の深さに驚くばかりであります。だから現教祖様のあれは生きた身教えだと私はいつも思っております。ね、この元旦にあたりまして、今日は大体は今日の6時半からか放送になっておられますね、ラジオで。それを先日本部の方から豊美たち夫婦が参りますときに高校生からいただいて帰ってきた。それでまあ人はさりあとでも聞かせていただいたわけなんですけれども、今日皆さんに聞いていただいたのも、まあ、そういうことでございます、ね。天地の親神様の御物だから大事にしなければならないから、大事にするというのは忘れがちになりますけれども、大事にしなければおられないということが分かってくるときにです、ね、それこそ枯葉枯れ枝一枚の中にもご神徳をありありと感じることができる。そこに押しいただく心が生まれ、神の大恩を知れば子孫も続き信頼もでけ、ね、年まさり大まさりのおかげが受けられると教祖様はおっしゃっておられます、ね、だから天地の大恩が分かるということ、それは分かる頭で分かるということではなくてです、ね、私の心五体全体が分かるということに精進することがお道の信心だということも言えます。心音放射の生活とこう申しますけれども、その心音がただ話を聞いて分かったということだけではない、これにお世話になります。確かにお世話になっておる。私どもの場合なんかこうやってもう1時間のうち何回となしに喉を潤さなければ具体が持てないという今年にこのお水というものが私にとっては大事なもの、ですからそれがもう本当に命の元になるほどしに大事なものでありましても、それを大事とも思わない、当たり前とも当たり前と思ってお礼を言うことすらいたしました。今朝からそのご記念のに、今井から一つでお参りになっておられました。中に竹内先生のところでおかげをいただいておられます津上さんというおばあちゃんが、この方の息子さんがこの頃からもう急に倒れられましてね、そして、1週間余り意識不明、いわゆる仮死状態で、もういち早く滝先生のところにお電話がかかり、すぐ相田君に電話がかかってきた。その方がね、おかげをいただいておることを もうこんなに厚く便箋にたくさん一つの作文をして、私の体験を、ね、親父先生に見ていただいて、それを神様にお礼を申し上げてくれという手紙だけを一緒に持ってきております。それにはね、題して一つ分のご新米と題してあります。そして作文をしておられるわけです。それは素晴らしい文句でいろいろと書いておられる。助かっていっておる自分の状態の、もうそれこそもうこれだと、誰が何と言うても不思議で不思議で答えんけれどもです、これは私の体験したことですからと言うておられます、ね、一つ分のご新米が私の命を助け、ご新米をここに夢か落とすかわからないけれども、いつもここにですね、何かこう抑えるといって圧迫するんじゃないけれども、心強い力強い何か神様に守られておると信心がないけど、そういう実感がしたと言っております、ね、そして自分が石って出た時に初めてここにご新米があるのを見てから、ただただもう涙ながらに哀楽の方を向いて不死を騙していただいたという、その一粒のご新米によって助かったと。その一粒のご新米がです、一粒のお米も実は同じことなんだ。教授様の例えば、お世話になりますと言うておられるのはです、その一粒のお米で助かった人のその喜びがです、ね、一粒のお米の中にもあるというところに、私は金光様の信心の素晴らしさがあると思うです、ね、だから忘れてくださる、いつももう自分のものになりきっておられる。あとのものはせめてこの自転車だけにはもう雪戻りお礼を言わにゃとこう思って心を出していただくけれども、さあうちに着いた降りた時にはもうお礼を言うと忘れた。そう思い出してからまた、まあこれはもう繰り返し繰り返し、本当になかなか難しいことだと、これはそれに取り組んで、見るとそんなに難しいものなね。けれどもそれがです、今はお礼を申し上げなければ終われない心が生まれてくるときにはです、もう言葉ではない形ではない、飲みながらも使わせていただきながらもね、いわゆるお世話になりましたが出てくるの、そういう生活を私は新人生活だというふうに思うんです、ね、そこでです、ね、どういうような新人させていただいたら、仮葉枯れ枝一枚の中にもご神徳が曇っておりね、目玉を一つ使わせていただくと朝から晩まで、もしこれが人間ならば、ね、自分の働きを主張するだろう、あんたは私のおかげで今日も不自由なしいものを見たり書いたりすることができたんじゃない、ね、少し給料を上げてくれみたいなふうに言うだろう。ところが人間ではないものを言わないから黙っておるからと言うて、それにお世話になりますを言わないということでは愛すまんと教授様はおっしゃっておられる。私は今朝から皆さんに聞いていただいたことですけれども、ただいまのお歌をいただいて、ね、今年は一つこれが本当に全てのものにお世話になりました、今までお世話になっておったことのに対して、ね、お礼も言わずに言葉もかけずに来たことを心からお詫びをさせていただこう、どんなに今年は不自由ないわば暗い時代だと年になるだろうとみんなが予想しておりますけれども、どんなに例えば不自由な世の中になりましてもです、私は本当に過去何十年間という間です、ね、終身ならこの方、負けた敗信国と言われる日本人がです、もう物に不自由することも知らないで今日までおかげをいただいてきて、始末やら倹約をすることはまるきり悪徳のように言われてきた、そういうことに対するところのお粗末ご法令を気づかせていただいてお詫びをする、そしてお礼ができていなかったことをお礼をさせていただくというようなね、今年はおかげをいただかなければならない、うん、それを本当に心から言わせていただけれるおかげをいただくためにです、アトリゾンはいよいよもって天地日月の心になること寛容だと教祖様はおっしゃっておられる。私はそこのところをまあ様々に説かせていただいておるけれども、最近地心水心という言葉を持って皆さんに聞いていただいた、地の誠、ね、水の心というのです、 お神君の一番最後のところに、信心の道を迷わず失わず杖の末まで教え伝えよというご神君があります。信心の道ということを真心の道と書いておられます。金光様のご信心でいうところの信心というのはただ拝みます参りますということではないということ、それなら他の宮寺へ行っても同じことだと。金光教の信心の違うのは信心であるということ、真心であるということ、その真心の道なのだ。その真心の道を自分がいただいておかずして大しておらずして子に孫に伝えていくということはできません。まずは自分自身がいただかなければなりません、ね、私はその昨日とといいですそのご理解をいただきましたときにです、ね、ま、信心の道とは実意の道だと教えていただいて、今後その信心の信心の中心をなすものは実意丁寧神信心だと言われても、夢は特にどうなんです、その実意な道を体得させていただいて、夜実意丁寧、これが身についたらもう金光様ではないけれども、それこそもう言葉で出して言うのじゃないです、心の中におかげさまでお世話になりましたという心がいつも一切のものにこれがにじみ出てくる。だから形の上にはそれを押しいただかなければおられないということになる、そういう私は心、血の誠、大地が言うならば黙って受ける、受けるだけではない、それを自分の血を肥やしていくことにして、どんなに汚いものを持ってきてもそれをうるさいとも汚いとも言わずに黙って受けて受けて受け継いでいくという、これが誠な、そしてそれが形に表されるときにはどういうことになるかというと、水心である、水の心であります。水の心、水はどういう窮屈なところにでも入っていきます。いや、せき止められてしまうと今度はそれをじっと待って、それを今度はこして流れていくのです。もうね、四角い器に入れられば四角になり、丸い器に入れれば丸くなっていく、広ければ広く、狭ければ狭く、何の不足もあらずという心の状態がです、水心ということなのであります、私はここのところをです、本気で行事させていただくところから、もう癖ずしていただけれるのが天地の親神様のおかげであると思います。今日私ご結界であることを感じさせていただいた、おいさん、初めはおいさんと思った、そしたら地震であった、かばめの時代にここのご造営のことが話に立って、正木先生やら2、3人の方たちが来て、草野の下の方を買うとか買わないとかと言っていた話を話 になってね、その話が確信に触れかかった時にパーッと地震があったですね、あんた、ね、天地がね感動もします、私が今日思ったことに対して神様は感動なさったと思われて、大変今日は受け会で感動、私自身も感動してお礼を申し上げた、今年こそは、これは私の信心である、今年こそはこのことをと思わせていただく時に、天地がこのようにまで感動してくださる、ね、この神様の感動にお答えしなければならないと私は今日は感じさせていただいた。昨日午後からの奉仕のためにここへ出てきましたら、ちょうど久留米の親戚の人たちが親子で、年末の挨拶に来てました。しばらくご飯どもあげてから帰ると夕方になりましたから、 玄関のとこまで送りました。そしたら久留米の世話さんのところ の一番下の圭介君がひろひろとやってきて、僕帰るのかって言ったら、僕はもう今から帰ります。ただちょうどなら久留米のおじさんが あんたのところの近所の方の一の湯なすですから、あそこに乗せて行ってもらったら、ちょうどおかげいただいたんで、私の顔をじらっと見てからにやっと笑うんですよね。そのにやっと笑う、そのそれが私に響いてくるんです。どういうことなのか皆さんも分かるでしょう。最近一つの哀楽の流行語のようになってね、ほらねということなんです。神様はこれも間違いがない、うちでおばあちゃんやのお母さんやのお父さんたちがそれ言ってる。もう一日のうちに何回となしにほらねと、神様の間違いないのに驚いてしまうねと、もういい暮らして日々の新人生活がなっておる。それをいつも見ておるから、子供ながらにちょうどその自分が通ってたら国行きの人がそこに乗せていってやろうという、私が顔見てにやっほらね先生というところじゃなかったかと思うんですね。私はね、そういう生活がね、もう家庭上でできなければダメです。子供のご新人はただね、哀楽にご縁をいただいてるから、何かの時に走っていってお願いができれば安心ができるとか、おかげを受けるというだけの信心にとどまっちゃダメだ。私は昨日の朝で、ご神言でね、こんな昔流行った歌の文句ですをいただいて、どういうことかわからなかった、私とあなたは川端やない、水の流れを見て暮らすという歌があったんですね。なんかすっとんとんかなんか歌じゃなかったじゃん。私とあなたは川端やない、水の流れを見て暮らす、どういうことであろうかと思うと、そしてその朝の ご理解をいただかしてもらおうてです。哀楽にご支援をいただいて、たくさんの人が集まってくるけれども、本当に哀楽の信心の中に合流して、言うならば金剛教という信心の大きな流れに、それに取って乗って、そしておかげをいただいておるという人が幾人おるだろうか。ただ素晴らしいな、金剛哀楽の信心は素晴らしい、金剛教の信心は素晴らしいと言うて、言うなら土手の柳じゃないけれども、眺めておるだけではなかろうか。私どもが、ね、そういう言うならば信心からね、その信心の中にいわゆる信心生活という、信心の中に生活があるという、お互いの場合は生活の中に時々信心があるというようなことではです。それはね、おかげを受けましても、あの世に持っていったりこの世に残しておけるということになってこないです。そういう信心では、これも昨日ですか、日曜おとといですか、特別奉仕の方たちがご記念の後に、また特別ご記念をなさいます。その時にいただいたことなんですけれども、私ある教会のことをお願いしようと、そしたらそこの先生がサンタクロースになる、サンタクロースは知ってるんですね、キリスト、なんて言うんですね、サンタクロースって言われたんです。しかもこう袋が、こう大きな袋を崩れとか言って、べちゃーっとしとるから何入っとらんかる感じの袋じゃ、そして子供におんぶしてござるというお知らせである。例えば母親が明日はなクリスマスだと、ね、お母さんの言うことをいつも聞くからね、明日は必ずサンタクロースがやってきて、やるみんなにプレゼントを送ってくれるよと、今晩休ませていただいとったら明日見てごらんと、枕元にはいろんなね、日頃から願っておったおもちゃや、いろんなその夜プレゼントが置いてあるよと、子供はそれを信じて休む、目が覚める、そこにいろんなプレゼントが枕元に置いてあった、サンタクロースが持ってきてくれたと言うて喜ぶけれども、実はサンタクロースではない、お母さんが枕元に、またはお父さんが凍ってきてやっておるのだけれども、子供はやはりサンタクロースが持ってきてくれたと思っておるようにです。例えばここでもです、親人生あなたのおかげでとこう言うがです、親人生の何の力があろう、親人生がどうしてそういうことができる働きを持っておるはずがない、
これは金光大臣を置いても叱るなのである。金光大臣でもおかぎを持ってくださったり持ってきてくださることはできないのです。おかぎをくださるのは親であり親神様なのです。そのお取り次ぎをしてくださるのが金光大臣でありサンタクロースであり親人生なのであります、ね、ですから昔から神様のおかげで助かった、神様のおかげで、神様のおかげでという信者のところでは大したご比例が立たんと昔から言われた。もう本当に一から十まで親人生のおかげで、もう親人生なしに私はない、親人生のおかげで私一家が助かっているというような信者がたくさんあるところの教会ならもう絶対ご比例が立っている。天城の信者さん方見てごらんなさい、みんなそれ言うでしょ。親人生のおかげで、親人生おかげでと。その親人生に何の力があろうか、何のそういうおかげをくださる働きがあろうか、けれどもね、それは天地の親神様がくださるのだけれども、子供がサンタクロースを信じておるように、信者といわば先生との関係というものはそういう関係になっていよいよ育っていかなければならないと言われております。お前がする先生に会うと何か難題を言われること、何かお供えの要求されること、何かご要望言いつけられようこと、それはやはり信者が悪いのではない、先生が信者におんぶしようとなさるから逃げるのです。これは一言ではない、私自身もそういうことであってはならない、信者でもおんぶするようなことであってはならない。すがるところは神様だけ、そして神様が皆さんにおかげをくださる、ね、それを取り継いでくださった先生を親人生あなたのおかげでということになる。やる親人生が、やる金光大臣が金光大臣として信じられるときに、初めて金光教の信心の素晴らしさということが言えるのであります。今年という今年、私は今日ね、あることを心に感じさせていただいた。今年はこれでいこう、そしたら天地がこうグラグラしながら感動してくださった感じがした、ね、私はこれ今年これでいこう、いよいよみんなに信じられるサンタクロースでいこう、本気で立派なサンタクロースになろう、信者におんぶするないうならサンタクロースになってはならない、袋にはいつもね、難儀な無宿の狙うところの願いのものがいっぱいに詰まっておるようなものを持たせていただけれるサンタクロースになろう、そのためには今年は私はこの信心でいかなければならないと心に誓わせていただいておるように、その誓いが神様の心にかなうと神様が感動を増します。神様の喜びが私ができなかったというなら、修行もまたできることになると思うです。皆さんにおいても叱りのことが言えます。本当に親人生のおかげでと言える親人生を本当に神様といただけれるということは、皆さんの心が神様になっていく精進がなされなければできません。それを今日は私は一切のことにお世話になりますと心から言えれる信心を願わなければならないと、ただ言いなさいではいけません。心からそれが言えれる信心、いつもかつもそれを言うならば、ここにいただいて思い出すやじゃほれよが薄い、思い出さずに忘れずにという信心がね、なされなければ。それにはです、私どもがいよいよ天使、自身推進の信心、天地日月の心になること開業と教えられますような信心をいよいよ持って身につけていかなければならない。そこから圭介君ではないですけれどもね、にやっと笑ってからほらねというようなおかげが道に火の中に何回となしいただけてごらんなさい。もうありがとうしてありがとうしてということになるんですよ。今まで言ったってまた前のちょいとお礼に参る人がおられんという、そういうおかげの世界に住まわせていただくことができるのです。だからいよいよ信心が自分のものになる血肉にならしてもらおうてです。それこそいつも一切のものにです、夜天地の大恩恵を眼鏡の中にも枯葉枯れ枝一枚一本の中にもです感じさせていただけて、それを押しいただく心がです生まれて、押しいただきなさいという手もなかなか難しい、心掛けておってもできない、忘れる、 けれども自分の心がそれになってしまうことの精進こそが金光様のご信心であり、また教授様が念頭にあたって、見教えくださってある教授様のお心に添い立てまとることにもなると信じておるのでございます。どうぞよろしくお願いいたします。けれども自分の心がそれになってしまうことの精進こそが金光様のご信心であり、また教授様が念頭にあたって見教えくださってある教祖様のお心に添い立てまとることにもなると信じておるのでございます。どうぞよろしく。